神様はその憐れみによって日の光が上から望み、この望みは帰り見と訳されている言葉と同じ意味で、世話をするために訪問するというやっぱり意味です。その光はただ私たちの道筋を照らすだけではない、平和の道へと導くために、あの博士たちをイエス様のもとに導いたように、その光が私たちの導き手となる、完成者となる。そしてこの日の光というのは日の出と訳することができる言葉です。本当に暗闇の中に日の出のように、こんなところに日が差すものかと思うほどの暗闇のところに、全く世界を変える日の出のようなお方が私たちを導いてくださる。当時のユダヤも本当にそんな暗闇の中にあって自由に生きていくことができない、いろんなローマの圧政を受けて不自由を強いられていた中で、この光を待ち望んでいた。今も日本でも本当に将来を光を持てない多くの子たちがいる。そこの暗黒と死の陰に住む者をイエス様は照らしてくださるんだ。それ以上にそうした神様は訪れてくださる、この世に来てくださって私たちを背負うために、光灯して平和に導くために、私たちの目の前に現れてくださる、その事実を知ったそのクリスチャン一人一人を日の出のようにそこに遣わして、暗黒と死の影とに住む者を私たちを通して照らそうとされるお方でもあります。ある本にこう書いてあったんです。神の御使いは宣教することができない、イエス様のお生まれを告げるのは確かに御使いです。でもそれだけだと、救いに導くってのはできませんと。つまり悔い改め、あなたには罪がある、でも天使が罪があるという時はもう裁きが起こると、神様はこうされました。もう事実を語るしかできない。なぜかというと、天使は暗黒と死の影に住んだことがないので、つまり救いという概念がないというんですよ。天使は神様素晴らしいです、この光は本当に尽きることがなくとは言えますけども、私をこんなところから引き合いでくださってという体験がないので、あなたもそうされますよって導くことはできない。ああ、だからイエス様が人となられたのか、イエス様もまた罪を知られ、そこから死から引き上げられるっていうことはどういうことか、だから私たちを背負うことができ、救いに導くことができる、そしてまた救われた者もそうなるんだ。確かに暗闇を経験したことのない天使は日の出という、つまり真っ暗なところから明かりが灯るっていう、そういうことを自らの体験としては語れないんだな。きっと天使なら、地球が自転しててねって科学的なことでしか、つまり感動のない日の出の説明になるんだろうなと。あれ見てごらん、あんな風にね、あなたの心も救われるんだよ。本当に闇を体験し、そこからの日の出をそれを望んだということ、今心は本当に平和です、私は平和を歩んでいます、それはこの方のおかげです、そういう人を神様は求め、一人一人にその光を与えてくださる。今月の初め、 アフガニスタンで尊い医療活動を何十年も続けてこられた中村哲さんが移動中に殺害されてしまった悲しい事件が起こりました。私は本当に申し訳ないと思いましたが、その時初めてこの方が実は中学の時にイエス様と出会い洗礼を受けてクリスチャンだということを知りました、うん、まあ、そもそもこの方の存在をあまり知らなかったということもあります。中村さんは今から35年前にの当時のソ連と紛争状態にあったまずパキスタン、アフガニスタンの隣の国ですけど、パキスタンに医療活動するために行ったということです。昆虫が大好きで、パキスタンに珍しい昆虫がいる、それがきっかけだっていうのは謙遜でもあるでしょうし、まあ、そういう神様の不思議な導きという信仰の捉え方なんだろうと私は理解しています。そうでなかったら自分は本当にパキスタンに行ってなかっただろうし、神様の使命に気づかなかっただろうという、そういうことなんだと思います。本当に神様の不思議な導きなんだと思います。ただ彼はハンセン病を中心とする医療活動のために行ったんですけど、まあ、ソ連と紛争状態にあって、でしかもパキスタンはイスラム国家です。中村さんはクリスチャンです。クリスチャンとして、まあ、もちろん公に信仰を伝えることはしないけど、その政治的ないろんな状況とまた戦乱が深まっていく、パキスタンはイスラム国家 でソ連は共産主義で、どっちもクリスチャンを良しと思わない、そうこうして働きが難しいというそのような状況の時に、アフガニスタンも大変だと、 医者のいない村がたくさんあるということで、まあ、パキスタンからアフガニスタンにずっと行ったり来たりしてたんですが、とうとう軸足をアフガニスタンに移すことになった。でそうしたアフガニスタンであちこちに診療所を建てた。まあ、でもアフガニスタンも実はソ連が攻め込んできている。アフガニスタンはイスラム主義の人たちと共産主義の人たちの戦いがあって、でそこにソ連が介入して、でまた国連が介入して、大変な状況だったんです。結局国連がさらに介入してソ連は撤退するんですけども、ところがその時にアフガニスタンにたくさんの武器が残されてしまったそうです。それをタリバン政権がその武器を全部集めて、その武器を使ってアルカイダが結成されてしまったっていう、ものすごい複雑な中にあって、でそれでアメリカの同時多発テロが起こってしまう。アフガニスタンは国際的に孤立してしまいます。あんな国を助けようなんて、なんてことだっていう、中村さんは一生懸命声を上げるんですけども、ほとんどの人はそういう中にはない、でテロ活動なんかしてない、もう誰も聞いてくれないという中で、彼は孤軍奮闘ではなくて支持者もたくさんあるんですけども、そうしてずっと今まで働きを、本当に暗黒と死の影の中にある人たちを助けよう、いや反戦資料の人を助けようとしてたんですけど、当然小さい子供とか本当に医療行為を受けられない、貧富の差がものすごく激しくて、病気になったって言ったら本当海外に行って治療を受けるような人たちはいるんですけど、 1% ほど、100円で予防接種できるよって言ってもその100円さえないっていう、まあ、物々交換で大体暮らしてるっていうのもあるんですけど、その人たちに一生懸命無料で医療行為をずっとしていたんですけど、これじゃダメだと、ある時から中村さんは100の診療所よりも1つの井戸だ、そもそも生活が変わらないといつまでも、特に水の中に雑菌があるとそこから簡単に病気になると、感染していく、それを一人では当然救えない、でお医者さんだからこそでありながらって私たち思いますけど、お医者さんだからこそ井戸を掘り、用水路を引き、畑を耕し、そこの生活を変えていくんです。 ある方が中村さんに、医師とは何ですか、お医者さんというのは何ですかと質問したら、こう答えたそうです。